イエス様の時代、ユダヤの人々はですね、日に3度エルサレム神殿か、もしくは遠く離れて住んでいる場合は、この神殿の方角、エルサレムの神殿の方角向かって祈りを捧げていたそうです。多分イエス様もユダヤ人でしたから、そうした祈りの習慣があったのではないかというふうに思います。で、それに付け加えるようにしてですね、このルカの福音書が私たちに伝えるイエス様の姿は、朝早く暗いうちに群衆を離れまして寂しいところに退いて一人祈っておられる、祈りを捧げている姿です。今ご一緒に読んでいるこのルカの福音書を見ていきますと、多くの御業をなすイエス様の姿が紹介されていますけれども、同時にですね、その力あるお働きを支えるかのように、一人寂しいところに退いて祈るキリストの姿がポツポツポツポツとこう出てくるわけであります。今日の11章の1節をもう一度見ていただきたいんですけども、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言ったというふうに出てきます。つまり主イエス様は自ら神様に向かう姿を通して信仰者としての模範をですね、周りにいた弟子たちに示しておられたということだと思うんですね。そしてその求めに応えるようにして2節を見ていただきたいんですが、そこでイエスは言われた。祈るときにはこう祈りなさい、こういうふうに言ってですね、2節途中から出てきます、いわゆる主の祈り、マタイの福音書に出てくる主の祈りと少し違いがあるんですけれども、でもこの主の祈りをこう教えているわけです。そして5節からは一つの例え話をされながら、求めなさい、探しなさい、門叩きなさい、その祈りについてですね、イエス様は弟子たちにお教えになったわけなんです。まあ、今週は祈りのセミナーというのがありますけれども、まあ、そこで私たちは鳥なしの祈りについて学ぶわけですが、今日はこの箇所からですね、主が教えてくださった祈りということについてご一緒に考えてみたいというふうに思います。今日まず注意したい、最初に心に留めたい点はですね、祈りっていうのはこの独白モノローグではなくて、しっかりと対象がある、祈る対象があるということですね、対象のお方がおられるということですね。2節をもう一度見ていただきたいんですけども、そこでイエスは言われた。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、父よとあります。ここで主は天の父なる神様に向かって祈るようにというふうに教えています。もっと言うならば、ここでイエス様は神様と私たちとの関係をですね、親子の関係になぞらえて教えてくださったということに、私たちはもう一度注目したいと思うんですね。11節のところを見ていただきますと、ここからも明らかであります。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる、イエス様は、お話しくださいました。まあ、今新聞など見ますと、子供の虐待とかですね、ネグレクテクとかそういう話題が、新聞をにぎわしているわけであります。平気で子供を殴ったり、あるいは食べ物を与えなかったり、子供を殺したり、また逆の事件も起こるわけであります。でイエス様の今日の言葉を使うならば、パンを欲しがる子供に石をやったり、魚を求める子供に平気で蛇をやるような、そうした親が多く出ている時代であります。しかしその背景をですね、なぜそういうことが起こっているか、まあ、専門家の人たちのいろんな分析を読んだり知ったりする中で、そういうことを知れば知るほど 実はちょっと間違えれば誰にでも私たちに起こってしまうような出来事であるということを知らされます。あるいはもしかしたらそういう中に私たち今あるかもしれません。なぜか私たちも不完全な地上の親に育てられたから、そして私たちも不完全な中で子どもたちと共に生活をしているからです。でそうした悲しい悪循環、そうしたマイナスの連鎖の中にですね、私たちは毎日身を置いているわけですね。先ほどの長老の祈りにありましたけれども、1週間生活していて本当にいろんなことを経験して、ここに来ているわけであります。いろんなことが起こりました。もう人間関係でほとほと疲れてしまうようなことがあったかもしれない。可愛いはずの子供を愛せない自分がいるかもしれない。私の心はひねくれているんでしょうか。人を大切にしたい、人と仲良く歩みたい思いつつも、そうした思いを素直に実行に移せず、むしろしたくないこと、すべきでないこと、一番嫌なことを結局はしてしまっている、そうした私。イエス様はですね、そうした私たちの抱え持つ問題性に対して共感を持って受け止めた上で、そうした私たちに対して天の神様は誠の父、無条件に信頼してもよい、決して裏切ることのないお方なんだと、その思いを込めてですね、父よ父よお父さん、祈るように私たちを招いておられるっていうことなんですね。まあ、少しそれるかもしれませんけれども、イエス様は神様を親に例えてるんですね。まあ、前もお話したかもしれません。この親に例えてですね、かえってわからなくなったって質問を受けたことがあります。自分の親はそうじゃなかったっていうんですね。親っていうとですね、あんまりいいイメージを持たないっていう方が私たち中にあるわけです。そうしますと、その自分と自分の両親との関係をですね、この天の父、父っていう言葉にこう当てはめると、素直に心から祈ることができなくなるわけであります。私の父親、私のお母さんはこういう人だったので、そしてそのイメージがありますから、そのイメージを天の父に投影してしまって、まあ、多分この程度だろうと思ってしまうわけであります。私たちはそれを清められなければならない、心を新たにしなくちゃいけないとパウロはローマの手紙の12章の一節で言いました。あそこで言っている心っていうのはマインド、考え方ですね。確かに私たちのお父さん、私たちのお母さんはそうだったかもしれないけれども、天の父なる神様は私のお父さんお母さんとは別の人格を持ったお方であります。私の親はどうであれ、イエス様を通して聖書を通して自己紹介しておられるお方に心を開くようにと、イエス様はここで私たちを招いているわけですね。違う存在なんですから。ただ例えとしてですね、分かりやすくするために親という言葉を使っているわけであります。ある時イエス様はお腹を空かせていた大勢の人たちの前で弟子たちに言われました。あなたたちの手でこの人々に食べ物を与えなさいと言ったんです。でこれに対して弟子たちはまず自分たちができること、その場において自分たちがしたい奉仕を提案しました。こうにしたい、こういうことだったらできる、つまり今のうちにここにいる大勢の人たちを解散させることが自分たちの能力の範囲内でできる奉仕だったわけであります。しかし主は人々を解散させることで満足なさらなかった。彼らのニーズに応えていきたいと思われた。その結果、どのようにしたら私ができること、私がしたいことから、5000人がしてほしいこと、5000人をご覧になって主が望ましいと願っていることになっていくのか、そのところにですね、弟子たちは立たされていったわけであります。聖書の言葉が語られると必ずお尻に火がつきます。言い換えれば、私たちの今の現実で主の御業を制限してしまう誘惑から、どのようにしたら解放されるのか、その瀬戸際に 聖書を読むとですね、自分に当てはめて読むと、そういうところに必ず私たちは立たされていくわけであります。私たちのうちの判断力は限られている。また何をするにも相手よりもまず自分の手の中にある持ち駒を考えてしまう。私のうちに愛がないということを本当に知らされます。しかし主はそのことを承知の上でですね、だから5つのパンと2匹の魚しかないような現実をそのままの姿で主の前に持ち出していった弟子たちのように、あなた方も愛を祈り求めなさい、愛を探し求めなさい、そして愛を求めて門を一生懸命叩きなさいと教え、主の願いに応えて自分にないものを求めていくようにとイエス様は祈りの中で教えてくださったわけであります。そしてそうした愛は一度手にしたら失うことがないというものではありません。毎日私たち食事をとるように私たちは愛を祈り求めていく、キリストにつながることを毎日確認していく、そうした時に聖霊の樹液がですね、このブドウの木であるキリストから私たちに流れてくる。十節を見ますと、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。つまり結果が与えられるのは無条件、誰でもそのようにしたらそうしたものを見つけますよ。誰でも条件つけていません。無条件であります。これが今日まず心に留めたい一番目のことなんですけども、でこのような意味で今日の箇所はですね、私たちに祈りの姿勢ということを問題にしている箇所でもあるように思うんですね。私はちょっと本題から外れるかもしれませんけども、今日の箇所を読みながらですね、弟子たちは祈りを教えてくださいってこう尋ねたっていうのは弟子たち素晴らしいなと思いました。私たちは何を教えてもらうように願っているか。教会に行き始めた時にですね、聖書の読み方を教えてくださいと私は問いませんでした。どういうふうに卓球がうまくなるかとか英語がうまくなるかとか、そういうことに関心があってですね、教会に行くわけであります。でもだんだんこのイエス様につながっていくとですね、やっぱり祈りを学びたい、どういうふうに聖書を読むようにするのか、そのことを学びたい、どういうふうに奉仕するのか、そのことを学びたいって私に変えられていく。弟子たちはキリストとの生活を通して祈りを学びたいというものに変えられていった。でその弟子たちからこうした質問が飛び出たということだと思うんですね。弟子たちが祈りを教えてほしいと願って、そして主が教えてくださった主の祈りである、その主の祈りの最初に出てくるのは何かということに注目したいんですが、それは私のことではなくて神のことを祈るようにっていうことだったんですね。これは本当に難しいことだと思います。イエス様との関係でこれを言い換えるならば、信仰に入った時はですね、イエス様が私のイエス様ですね、私のイエス様、私の願いに応えてくださるイエス様、私を守ってくださるイエス様であります。しかし少しずつ信仰が大人になっていくとですね、私のイエス様からイエス様の私に信仰姿勢が変わるように促す祈りであります。もちろん私のイエス様ってそういうことはすごく大事なことですね、大事なことなんですけども、もう一つの側面、イエス様の私、イエス様のしもべとしての私という信仰の姿勢が変わってくる。私たちは誰しも私を愛してくださるイエス様、私の願いを聞いてくださるイエス様っていうところから信仰が入ってくると思いますね。信仰の入り口はそういうところにあると思います。しかしある時点からですね、イエス様の私、イエス様のものとされた私、それを聖書は聖徒って言いますね。聖っていうのは神様の所有とされたっていう意味です。つまりイエス様の御心を求める私に変えられていく。今日の聖書の箇所、並行箇所にこの11章のですね、込み出し、祈るときにはっていう込み出しがありまして、その下のところにマタイの6章の9節から15節、7章の7節から11節 というふうに出てきます。でこれはちょうど同じ教えがですね、マタイの福音書ではその箇所に出ていますよということを表しているこの印なんですけれども、その並行箇所マタイの福音書の6章を開いてその7節のところを見ますとですね、やはり祈りについてイエス様は異邦人のようにくどくど述べてはならない、そういうふうに祈りについて教えておられました。異邦人の祈り、これも何度かお話ししました。イエス様が避けるようにと進めている主なる神様を知らない異邦人の祈り、それはどういうものなのかと言いますと、それは私の願いに基づく祈りであります。もちろん願いを願っちゃいけないってことじゃないんですが、ですから異邦人の捧げる祈り、まことの神様を知らない者の祈り、それはもう一方通行であります。祈る側の問題が解決しますと祈りも病んでしまうような祈りです。病気が治ったり、受験が終わるとこちらの側の都合がもうなくなりますから、別にもう神様に祈る必要もなくなってきます。当然祈りも病んでしまう。でそれを異邦人の祈りっていうふうに言いました。でこういう祈りは避けなさいというふうに言いました。もっと祈りというのは豊かなものなんだ。礼拝を捧げることも広い意味では祈りですね。なぜ私たちは礼拝に来るんでしょうか。私の内側に祈りの課題があるからでしょうか。解決されたい問題があるから、語られる御言葉を通して問題解決を得たいからでしょうか。それも大切な理由であります。しかし私たちの礼拝のこの式次第の一番最初のところを見ますと、何てあるかというと、前奏の後にですね、召使ってあるんですね。招きの言葉です。つまり神様が私たちを招いてくださるから、そのお方を礼拝しに集うわけです。私が尊敬しているある方がですね、私を食卓を用意して招いてくれたら私たちはどうするでしょうか。もちろんスケジュールがどうしても合わなかったらそこに行けませんけれども、でもいろんなスケジュールの都合をつけて食卓を用意されていたら、その時間に間に合わぬように私たちはその場に姿を現すと思うんですね。人間の付き合いではそういうことをします。ましてや神様に対して私たちはどうかと、ここでイエス様は問うてるんだと思うんです。礼拝の一番最初に召使がある、それは招きの言葉です。神様が私たちを招いてくださるから、そのお方を礼拝しに集うのが礼拝です。主が自ら食卓を準備して待っていてくださる、私の側に求めもありますけれども、それ以上に主が私たちを求めていてくださる、主が礼拝を望んでおられる。ですからスケジュールを調整して番所を繰り合わせて私たちは礼拝に出席するわけであります。私たちの信仰告白にありますけれども、人間というのは神様を礼拝するために作られた。そして人間は礼拝を通して、つまり神様と向き合い交わることを通して本来の自分へと回復されていくものだと、信仰の告白の中に私たちは告白している群れですね。その誠の神様を知らない異邦人のように、私たちの側の必要ばかりに目を留めていますと、祈りもそして礼拝もしてもしなくてもいいものになってしまう。あくまでも私の側にしたいかしたくないかっていうのが、私に下駄が預けられていますから、そっちの都合で祈ったり祈らなかったり、礼拝に出たり礼拝に出席しなかったり、それが起こってしまう。でそれが異邦人の祈りだと。初詣に行って祈り、私もやりましたが受験の前に行って祈り、そして商売繁盛のために祈り、その時々に祈りを捧げればそれで済んでしまう。でそれはまさにイエス様が避けるべきであると教えた、いわゆる異邦人の祈りであります。で主はですね、父よと呼びかけた後に何を祈るかと教えてくださいました。何を祈るか、皆が崇められますようにと祈りなさい、御国が来ますようにと祈りなさい、 つまり神様の御心にある御心の中にある事柄に集中するようにと教えてくださった。私の願いはありますけれども、神様は私のために何を用意していてくださるのか、神様のその御心の中にあるものが一番ですね。私はこれがいいと思ってやるんですけども、神様はもっと別のものをくださろうとされているかもしれない。そっちの方がベターベストですね。それに集中するように、これが今日の2番目のことであります。でこのように考えていきますと、ここでイエス様が教えている熱心に求め続ける祈りの先に何があるか、それは神様との交わり、礼拝ですね。キリストを通して神様を知るっていうことであります。最後にこの点に触れて終わりにしたいと思うんですけども、マタイの福音書の並行箇所に出てくるこの主の祈りが教えられる直前にですね、イエス様はこんなことをおっしゃいました。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なんだと、そういうふうに、神様はそういうお方なんですよというふうに教えてくださいました。そしてその後にですね、主の祈りが続きます。つまりイエス様によりますと、祈りというのはそうしたちっぽけで取りに足りないと思われる私の必要を実に神様は知っていてくださる、そうしたお方に触れること、そしてそのお方を驚き賛美することであります。説教の冒頭で、聖書というのは神様の自己紹介の書だというふうに、お伝えしました。ですから祈りというのはこの聖書を通して神様を知ること、キリストを知ること、それが祈りのゴールであります。知るというのは愛するということですけど、ですからよくお話しますけども、祈ることと聖書を読むっていうのは2つで1つですね。ですから聖書を読まないと御心もわからないかもしれない。異邦人が考えるように、神様は私たちの願いで左右されるお方ではありません。そうではなくて、むしろ私たちが神様の願いで左右される者たちであります。むしろ私たちが神様の願いや御心を反映させて生きるために、神様の御心に触れる作業が祈り、イエス様はそのことをここで問うてるんですね。一番大切なものは何でしょうか。それは最後まで残るものです。先週敬老感謝礼拝でもお話しましたけども、この地上の生涯を終わって天まで持っていけるもの、最後まで残るものって一体何なんだろうか。それは神様との関係です。礼拝の中で、そして御言葉と祈りを通して培われた神様との関係です。イエス様は時々怖いことをおっしゃるんですけども、その最後のところで、私はお前を知らないと言うだろうということを言っています。どういう人が言われているか、私たちはよく聖書から学ばなくちゃいけない。最後まで残るのは、その私はあなたを知っていると、そして私もイエス様はあなたを知っていますと、その神様との関係です。礼拝の中で、そして御言葉と祈りを通して培われた神様との関係、そして主にあって御言葉と祈りの交わりを通していただいた私たち兄弟姉妹の関係です。財産ではありません。社会的な地位でもない。会社を辞めればその肩書きもなくなります。でも最後まで消えないものがある。それは天に名が記されていることだと、そのことを喜びなさいとイエス様は教えてくださいました。神様との関係です。イエス様のものとされたイエス様の私です。イエス様の実の弟のヤコブはですね、そうした神様の姿を次のように紹介してくださいました。神に近づきなさい、そうすれば神が近づいてくださいます、そういうふうに言ったんです。まあ、よく招きの御言葉とか、それから、許しの宣言の中に出てくる言葉であります。神様に近づいてごらん、すると不思議なことを発見するよ。あなたが近づく前に実に神様があなたを待っておられるよ。あの放蕩息子が出て行ってしまって、そしてもうその晩からですね、 お父さんはもうなんで出て行っちゃったんだろう、あんなこと言わなければよかった、財産を渡さなければよかったって後悔したでしょう。そして毎日毎日ちょっとそのことを気になると外に出てですね、放蕩息子が行ってしまった方を一生懸命見ていたわけであります。ちょうどあの放蕩息子の帰りを待つお父さんの姿と同じですね。神様の方から近づいてくださる。ですから今日の9節見ますと、根気よく祈ることが勧められていきます。なぜ根気よく祈るんでしょうか。それは神様が必ず祈りに応えてくださるから、そのことを知るためであります。9節に出てくる求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、この言葉は、求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい、継続を表す形で、言われています。根気よく継続して祈るようにという教えですね。忍耐と継続の世界ですね、まあ、私たちにとって大変苦手な、何でもすぐにこう手に入る、あまり待たないでいい、時代に生かされてますので、そのようにならされていますので大変難しいところだと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。求めたり探したり門を叩いたりというのは祈りなさいということです。ですから祈らなければ見つかることもない、開かれることもない、探すこともできない。ですからまず祈るように、そしてそれも根気よく祈るように。で、仮に求めても求めてもですね、いただけない経験を私たちするわけですね。なぜか、それは神様は私たちを愛しておられるからです。なぜか、それは神様が私の求め以上の良いものを与えたいと願っておられるからであります。13節、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。つまり主は良いものを与えたい、最高のものである聖霊の注ぎを与えたい。思い出していただきたいんですけども、イエス様は私はブドウの木、あなた方はその枝ですとお語りになった後ですね、あのヨハネの15章で次のような言葉が続いてきます。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。あの元々の言葉を見ますと、そうすればあなた方のために叶えられるっていうふうになっています。そうすればあなた方のために叶えられる。ブドウの木であるキリストにつながり続け、そして具体的に御言葉の約束を握って求め続け、そして万が一答えられなかったら、叶えられなかったら、それはあなた方のためにならないっていうことです。そういうふうに神様がお考えになったから、言い換えればもっと良いものを神様が用意していてくださるっていうことですね。ですからどのような時にも根気よく継続した祈りが必要なんだとイエス様はここで教えてくださっています。この箇所は祈りについてまとまった数少ないキリストの教えだと思いますけども、本当にもっといろんなことがこの中に隠されていると思います。本当に私たちの祈りの生活が豊かになるということは、私たちがもっと神様を知る、神様と深く交わるための一つの通り道が祈りでありますので、本当にここで教えられた一つ一つのことを通して、私たちキリストをもっと深く深く、神様を深く深く知るものに導いていただきたいなというふうに願います。お祈りをいたします。